教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。坂上満税理士事務所の所長、坂上先生にお話を伺いましょう。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、2月になりまして、
はい、
いよいよやっぱり確定申告の時期ですね。
そうですね、もうそろそろもうこういう案内がね、はい、来てみたり、はい、そわそわし始める頃ですよね。
そうですね、はい、うちにも届きまして、はい、いろいろ集めた領収書をですね、少しずつ計算を始めたところなんですけれども、ね、
はい、いや、準備はよろしいと思いますよ。
そうですか、はい、でも実際にもう受付がスタートしてるっていうようなものがあったりもしてるんですよね。
そうですね、
はい、はい、今日はですね、またその確定申告の方でちょっとお話を伺っていきたいなと思ってるんですけれども、はい、じゃあどんな内容でいきましょうか。
そうですね、うん、今日は還付申告について説明をしようかなと、
うんうん、
で特にサラリーマンの方ですね、はい、給与所得の方がやる還付申告についてちょっとご説明をしたいなというふうに思っております。
給与所得だと本来ならば申告する必要はないものですよね。
年末調整で終わっちゃうので、必要がないんですけれども、はい、この話をする前にですね、どういう人が確定申告をしなければいけないかということから話が始まるんですね。
そうですね、はいはい、ね、
全員にこう申告義務を課してしまいますと、うん、去年の12月31日くらいに生まれた赤ちゃんにも申告義務が発生してしまうとこれめちゃくちゃことになりかねませんの で、
そうです、ね、う
んうん、実はどういう人が確定申告をしなければいけないかという義務についてはちゃんと明確に規定があるんですね、はい、
うん、
で平たく言いますと、はい、要は税額が出てくる人なんですよ。
税額、
税額、
だ、税額、はい、
所得税額が出てくる人はしなきゃいけないというふうに思っててください、うん、
はいはい、
だから本当は給与の方もですね、
はい、
税額が出てきますでしょね、はい、だから本当はしなきゃいけないんですけれども、まあ、6000何百万人いらっしゃると言われているその給与所得者の方にいっぺんにポンと、はい、申告書が出てくると、うん、まあ、当局も困るという、まあ、昔ね、法律ができたわけなのでその当時は困ったのでしょう、はい、今は電子工がありますからね、自家用にも対応できると思うんですが、
はい、
そうすると、うん、給与所得の人についてはもう払った人が分かってるんだから、はい、そこで税額を計算してあげてよということで、うん、年末調整というね、皆さんご存知の制度があるわけですけれども、うん、そこで年末調整をしたものについては、
はい、
申告をしなくてももうそこでやっちゃってるから、よろしいよと、
うん、
ね、税額が出てるんだけれども年末調整をすれば他に所得がない限りはそこで終わりにしましょうという形になったもんですから、
はい、
サラリーマンの方は、一般に申告はしなくていいというふうになっています、う
ん、はい、
なっているんだけれども還付申告っていうのはね、やる権利はあります。
あ、そうなんですか、
はい、例えばよくあるのはですね、医療費がね、今年はちょっといっぱいかかった、30万ぐらいかかったわとかいうことで、医療費控除というやつをね、気になったことあると思うんですけれども、あれは実は年末調整で受けることはできないんですね。年末調整で受けることはできないので、それはね、サラリーマンからだっても確定申告をすることによって税金の還付申請を行ってくださいというそういう仕組みになってるんですね。ですから逆に言うと申告の義務はないんだけど、
はい、
申告の義務がないイコール申告をして還付を受ける権利があると思っていただいて結構です。
あ、なるほど、
はい、まあ、特にそのサラリーマンの方につきましては今から3つ申し上げる、控除がありますので、
はい、
これに該当される方は、確定申告によって還付を受ける権利があるというふうに思っていただければ結構です。
わかりました、
はいはい、まず一つ目今申し上げました医療費控除ですよね、
はい、
医療費控除はですね、まあ、一般に入院ですとか通院、はい、あと薬の購入費用、
うん、
そういったものが、まあ、一定額以上かかればですね、その領収書を添付もしくは提示することを条件に認めてもらえるという所得控除といわれる、まあ、経費みたいなものですよね、うん、
はい、
はい、 で一定金額という言いますのは大体皆さん100、10万円以上と、
ね、10万円以上なんですね、
いうふうに思っていらっしゃると思いますが、はい、ただ所得金額が200万円以下の人につきましては、10万円なくてもですね、はい、自分の所得金額の 5%、うん、例えば所得が100万円の方ですね、はい、については 5% は5万円ですから、うん、5万円を超えれば医療費控除が出てくるというふうに思っていただければ結構です。
うーん、なるほど、
はい、ただし保険金とかね、高額療養費とかで返ってくる金額につきましては、はい、控除の対象にならないのでちょっと差し引いて純粋に自分が手出しをする金額、うんうんうん、それがこの、ね、5% なり10万円を超えていれば、はい、それを医療費控除として還付申告ができるということになります。
なるほど、
はい、
はい、これが一つ目ですね。
これ一つ目ですね、はい、二つ目はですね、寄付金控除と言われるやつです。
寄付金控除、
はい、寄付金控除ですね、うん、これはこれも医療費控除と同じく年末調整で受けることはできないんですけれども、例えばですね、国とか市ですね、に寄付した、去年400周年のイベントがあったじゃないですか、
はい、
私もちょっと高岡市の方にね、ちょっと要請が来ましていくらかちょっと出してるんですけれども、うん、あれが市に対する寄付金になりますよね、はい、例えばそういうものであるとか ね、はい、あと県立高校とか、一律の小中学校の、はい、例えば体育館を建てるから、寄付をさせてくれとか、ね、そういったものが寄付金の、ね、対象になってくるということです。で、寄付金の金額はですね、これも一定額を超えた部分だけが控除で出てくるわけなんですけれども、はい、この一定額は簡単です。2000円です。
2000円、
はい、2000円を超えれば出てきます。寄付金の控除額が出てきます。
そうなんですか、
はい、これも、平成22年から変わったところでございまして、今までは5000円を超えたらだったんですけれども、
はい、
今年からですね、今回の申告からは2000円を超えれば、寄付金の控除額が出てくるようになっています。ですから例えば共同募金とか、はい、そういったところに5000円寄付したと、
はい、
そうすると差し引き3000円が寄付金控除できますよね、その3000円を寄付金控除として、それに 税率をかけたものが返ってくるといった形になってますね。
でもそれ証明するものがないとダメなんですね、
はい、これは必ず寄付金は領収書が必要になりますので、うん、それを必ず添付しなきゃいけないです。で、どんな寄付でもいいのかというとそうじゃありませんで、例えばよくあるのはお寺に寄付したとか、こういうのはちょっと対象にならないので、はい、必ずその寄付を受ける人がですね、はい、あらかじめ税務署長の許可を得ているはずなので、
うんうん、
それで、寄付を募っているはずですからね、そういったもので領収書をもらえば、それをつけることによって、寄付金の控除が可能になるという形になっています。
なるほど、はい、はい、寄付金控除、
はい、
はい、で3つ目
がですね、はい、雑損控除って言われるやつですね。
雑損控除、
はい、これも年末調整で受けることはできない3つ目の控除なんですけれども、例えば、数年前に台風でね、非常にひどい被害がね、あちこちに出ましたけれども、
はい、
あれで自分のですね、生活に通常必要な資産、例えば家屋がね、具体的なものですよね、例えば家が潰れたとか、
はい、
まあ、そういったところですね、あと火事が起こって家が全焼したとか、
はい、
ね、そういったものにつきましては雑損控除というものが適用になります、で、雑損控除というのは別にお金を支払わなくてもいいんですね。例えば家が全焼した、これお金払ってないですけれども、はい、その元々あった家の評価があってですね、例えば評価が1000万円のものが全焼したゼロになった、1000万円がゼロになった、
はい、
ね、この1000万円をまず控除の対象とします。ただこれもちょっと難しいんですけど、足切り額ってありまして、例えば先ほど言いました医療費の10万円ですとか寄付金の2000円みたいな足切り額と言われるのもあるんですけれども、これはちょっと複雑なので今これは説明しませんけども、それを超える部分については雑損控除として確定申告をすることにより還付請求することが可能になりますね。はい、はい、で、雑損控除は結構大きくなることが多いので、普通の税所得控除とは違いまして、
はい、
3年間繰り越すことができます。
あ、そうなんですね、
はい、その年でもう自分の所得を超えてしまっているよという場合にはその後3年間、はい、繰り越すことができます、
うんうんうん、
ですからその後も2年目も3年目も還付申告をすることができるという話になってきますよね、はい、この3つが、まあ、サラリーマンからでも受けられる還付申告主なものということになりますね。
そうなんですね、はい、医療費控除はなんとなくは知ってたんですけれども、はい、あとの寄付金控除と雑損控除っていうのは私知らなかったです ね、はい、
そうですね、なかなかマイナーなところなので、でも寄付金控除は結構やられる方いらっしゃるんじゃないですかね、はい、
でもこれ金額は本当に低いところから設定されているので、はい、それこそなんか ね、
使い方ないと思いますよ、うん、はい、あと、あの政治団体に対する寄付とかでも寄付金控除の対象になってますのでね、結構あの党員の方とかやられると思いますのでね、ぜひやられるといいのかなというふうに思います。
なるほど。そしたらあの例えばあのよく出身の高校が全国大会に出場しますっていう時に寄付金募られることあるじゃない、あれも対象になるんですか。
そうですね、まあ、なかなかそれはちょっと難しいかも分かりません、っていうのはあの要は税金を使って、はい、やるべきところを寄付するわけだから、例えば県立高校と、まあ、私立高校でもいいんですが、あの校舎を建てるとか、
はいはいはい、
うん、どういう設備投資をする、ね、こういったところは結構あの認定になってるようですけれどもね、
なるほどね、はい、分かります。じゃあその辺もあの含めてやっぱりいろいろとですね相談していただけるといいのかなというふうにも思いますのでね、はい、坂上先生にぜひお問い合わせなどもしていただきたいなと思います、
はい、
まずはお電話でですね坂上先生にお問い合わせいただきたいんですが、電話番号 0766-28-9583 28-9583 番、それからホームページの方でもですねメールで、
はい、
はい、受付も行っていらっしゃいます。それからですね先生のホームページ見させていただいたんですが、すごく面白いことになってますね、
はい、
すごくなんか見応えがあるというか、
まあ、読み
応
えがあるとか、いろんなことをね、やらせていただいておりますが今、はい、あのブログの方でですね、うん、連載ものをやっておりまして、1月の終わりぐらいからですね、
はい、
まあ、確定申告情報ということで目を打ってですね、うん、今いろんなお役立ち情報を、はい、提供しておりますので、こちらもホームページのリンクしてございますのでね、
はい、
そちらの方からまたご覧になっていただければと思います、
はい、先生のブログも更新中ということですね、そちらもご覧ください。ということで還付申告についてということで今日はお話しいただきましたけれども、なんか聞いているとすごく対象になる方々っていうのはいらっしゃるんじゃないかなと思いました、
はい、と思いますね。で、うん、私いつもあの言うのはですね、この税法も法律なんですけれども、法律は国民を助けるためにあるわけなんですけれども、どういう人を助けるのかと言いますと、うんうん、お金持ちを助けるわけじゃない、
うん、
ね、正義の味方を助けるわけではない、うん、法律は知ってる人を助けるんですよ、はい、知らなかったら
何も得られませんね、
うん、まあ、権利の上に寝るって私言いますけれども、うん、結構権利の上に寝てらっしゃる方が結構多いと思いますね、
はい、
もうぜひそういう権利はですね、
はい、
お金に関するものなのでぜひ行使していただければ。
そうですね、義務はないけど還付を受ける権利があるということで、
はい、これ権利です、
はいはい、その辺しっかりと皆さんですねあの活用していただきたいなと思います。はい、そして最後はですねちょっとスポーツの話題もしていきたいなと思ってるんですけれども、はい、富山県内のものでも1個
ありましたね。ありましたですね、もうびっくりしましたね2月1日2日あったですかね、
はい、
富山グラウジーズの江藤ヘッドコーチが解任ということで、
はい、
新しく下地ヘッドコーチですか、
はい、
主任なさいましたですね。
そうですね、
もう全く知らなかったのでびっくりしました
、ね、
はい、その下地ヘッドコーチになってからですね、初戦が2月5日6日に、所沢の方で行われました、うん、はい、埼玉ブロンコス戦ですね、
はい
はい、まあ、そちらの方もちょっと見させていただきまして、
いい、
まあ、土曜日の1試合目はですね、まあ、95対80だったんですか、非常にあの点差をつけて、勝つことができましたのでね、非常にあのその効果が出てるのかなというふうに思っておりました。
はい、
今までのグラウジーズの勝ち方というと大体ねあの一桁点数の差で勝つというのがね、よくあったので、で負けるときはもう20点ほどね差をつけられて負けるというのがありましたので、
はい、
非常にこの辺がね、よろしかったかなというふうに思います。しかも第4クォーターでねポンと差をつけましたので、非常にあの良かったかなと思うんですけれども、まあ、2試合目はですね負けちゃったんですけれども、
はい、
まあ、よく5点差までね追い上げたなとは思うんですが、あれはまあ致し方ないと言いますかね、
うん、
第1クォーター見ておりましたらもうケニー・サダフィールド選手ですか、
はい、
ブロンコスですね、もう第1クォーターだけでスリーポイント5本決めてるんです。
うわ、すごいですね、
これ不手際はないと思うんですよね、はい、まあこれはまあ仕方ないところだ、
相手が上手だったというところですかね。
そうですね、もうこれは仕方ないですね、まあ、よく5点差まで追い込んで追い上げたなと。でもここですね2試合といいますかね、2カードほど大分戦とこの埼玉戦を見てますとちょっと変わってきたなと思うのはですね、
はい、
今まで2試合